ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ11月です。
はい、
お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この間はね、あの、はい、ハートフルフェスティバルも終わりまして、
はい、
はい、
非常に大盛況で、あの NHK で、
そうですね、
ニュースでね、
うん、ちらりと取り上げていただいてましたね、
流していただいてね、非常にありがたかったですね、
うん、毎年ね活動されてて映像であって取り上げていただくと、
そうですね、
すごく 見やすいというか、うん、目に入って、うん、こう目から覚えやすいというか、
は
い、
もう図書館の皆さんも、
はい、
頑張っていただいて、
私はあの館長と2人で、
はい、
あの仮装して喜んでました仮装して一緒に写真撮って、
うん、はい、
あのちょっと、うん、どうすんだいこれっていう仮装を、ね、仮装二人でしておりました、
はい、もうハロウィンも終わってますしね。
そうですね、はいはい、さあ、ですね、
はい、
まあ歯のことについて改めて、
ね、
こう歯の標語、あの子どもたちの考える標語がすごい、うん、なかなかユニークで、
そうです ね、
ね、
非常に、あの何でしょう、今年の図画ポスターコンクールの表彰式やったんですけど、
うん、
その中でですね、インパクトの強いものが結構ありましたね、
ありましたね。
今までってあのどうしてもお子さんね、何か誰かが書いたものを、
うん、
ちょっと真似してみたりとか、
はい、
同じような傾向があったんですけど、今年は個性の強い
ユニークだった、
うん、ね、
聞いてても面白かったです。
キャラメルは銀歯泥棒とか、ね、
そうそうそうあれはもうまさに本当に、
うん、
分かります、
ね、楽しかったですよ。
いや、ね、はい、そうですね、はい、この家族も含めてたくさんこう表彰式にも参加していただいたので、
はい、はいはい、そうですね、
もうあのなんか年に1回、
はい、
ハートフルフェスティバルを見るともう年末くんだなっていう気がします、
ね、そうですね。
さあ、ですね、もうこの時期だからこそ、
はい、
年末を迎えるからこそ、うん、歯のメンテナンス、
はい、
ちょっと気にしてもらいたいなと思うのと、
そうですね、
寒いので、
はい、
寒い風が歯に当たって歯が痛くなる時ないですかね、うん、
あのですね、
うん、
まずその前にですねずっとあの一人であのポツンと黙ってる人がいるんで
そうでした、ごめんなさい、ご紹介しましょうか。
今日の、あのゲスト理事先生の先生をですね、はい、ご紹介させていただきます空知歯科医師会の広報担当理事です、滝川市のコスモデンタルクリニック、
はい、
柳宗次郎先生ですね、
はい、よろしくお願いします。
柳先生よろしくお願いします。
ご無沙汰してます。
もういつもありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、すいません、そうでした、ポツンとさせてしまいました、はい、さっきからこう言いだけこの前にね、いろいろ話してたんで、はい、すっかり話した気になってました、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、先生候補担当ということで、
はい、
はい、あのね、候補っていうのは何を候補するんですか。
いや、やっぱり歯科医師会のいろいろな行事なんかを皆さんに知っていただくために、うん、
はい、
まあ、本に、まあ、本というか雑誌にしたり、う
ん、はい、
写真を掲載したり、あとは新聞に投稿したりと、いろいろ仕事があります、
うん、ラジオもそうじゃないですか。
はい、
こうですもんね、
はい、ですからもう今日も頑張ります。
ラジオ、はい、空知歯科医師会のラジオ CM も広報
のお仕事 で、
そうなんですよ。今新しい CM を一生懸命考えてます。
はい、期待してください。
どうしたら面白くなるかっていうあのそこっていうところを考えております。
はい、
さあ、ですね、はい、歯がね、寒いとね、
し
みるっていう、
はい、
知覚過敏ってやつですよね、は
い、あの知覚過敏って皆さん、多分ご存知だと思うんですけれども、うん、夏場と冬場と、
うん、
大体ね、2回ピークがある、
はい、
夏って夏なんでって思う人いると思うんですけど、うん、夏になると冷たい飲み物とかアイスを食べる機会が増えるじゃないですか、
はいはい、
そうすると、あの暑い中に突然お口の中に冷たいものが入ると、うん、神経がちょっとねピリピリっと、
はい、
過敏状態になってくることがあるんですね、
うん、
あと冬場はまあ当然寒いので外に出て、はい、冷たい空気に当たるとやっぱりこれも、うん、刺激が強くなるので、
はい、
ちょっと過敏状態に、
うん、
特にね外でお仕事を長くされるような方っていうのはね、うん、発症しやすいですよ、
ね、そうですね、
うん、うちのね夫がね最近なんか高そうな歯磨きペーストを買ってきたんですけど、
はい、
知覚過敏用のなんか買ってきてて、はい、そんなんより磨けと思ったんですけど、
はい、
ペースト関係ないと思うんだけどなと思ったんだけど、なんか買ってきてましたね、うん、
ただあの知覚過敏に関しましてはですね、うん、最近 の歯磨き粉、歯磨剤ですけれども、
はい、
非常に効果の高いものが出てきまして、
そうなんですか、
あながちバカにはできません。ただ
本当ですか。
ただね、それに頼るのが良くないんですよ、ね、これ使ってるから俺は平気だとか、
はいはい、
こういう高い歯磨き粉を使ってるから私は虫歯にならないっていうような風に思われるのが一番危険なんですよね、
うんうん、そもそもね、あの柳先生ね、知覚過敏の原因って何なんですか。
はい、まあ、いろいろあるんですけども、うん、まず歯茎が痩せる、
うん、
あとは歯が割れる、欠ける、
はいはい、
歯が削れてくる、
うん、
まあ、あとは歯が溶けたりですね、
はい、
まあまあとは最近多いのがですね、ホワイトニング、
うんうんうん、
歯を白くすると同時に出る方もいらっしゃいます、はい、うん、これ全部知覚過敏が関係してるんですけども、
いいと思ったらそうでもないんだ、そういうのが出てきてしまうことがあるんだ。
必ずそういうわけじゃないですが、それも原因の一つの一つに挙げられています。
へ、それはなんでなんですか。
ホワイトニングの材料に含まれているもので、うん、はい、ちょっとこう歯に刺激が伝わりやすいものがあります、うん、でそういうのを使うと、うん、人によってはもう痛みが出たりすることが多いので、うん、まあ、歯医者さんに相談してあるものを選ぶ、うん、これがいいと思いますけども、ただ歯医者さんでも大体そういう説明はされると思いますので、はい、もしシミが出たらそれを歯医者さんに相談して解決してもらうと、
うん、
他の原因は、まあ、歯周病とかはそういうのはもう歯医者さんに行ってご相談してるのが一番いいんですけども、
はい、
実は治療法があまり確定してなくて、それぞれ場合によっては治療しなくても治る方もいらっしゃるので、はい、歯医者さんに相談するべきだと思います。
私ね、知覚過敏だと思って行った時にフッ素かなんか塗ってもらって、はい、良くなったかもしれない。
それもですね、実は一つ解決策としてはあるんですが、必ずしもみんなフッ素を塗って治るわけでもないので、
うん、そうなんだ、
いろいろ様々な原因があります。
でもその原因によってこう治療というか、はい、良くなる方法を模索していく感じ。
そうです、対処法が違います。
あ、そうなんですね、はい、その時言われたのが、よく磨いて、でその定期的に来てくださいって言われたんですよね、
はいはい、
定期的に来て磨き残しがないか掃除してくださいって言われて、
はい、
で、あ、そうかと思って、
まあ、対処方法もちょっと後で言いますけども、いろいろあるので、うん、その中で歯ブラシをしたことによって、
はい、
効果が出る方もいらっしゃいますので、
はい、ちょっとね、この間言ってたんですけど、歯が、
はい、
の生えるじゃなく伸びたっていうの、
はい、
なんか長くなったような、はい、なんか歯長くなってないっていう話をしたんですよ、
はい、
で、なんかこう伸びてくるのかなっていう、なんだっけ、ドラキュラのように巻いて伸びてくるのかなって話をしたんですけどそういうわけではないんでしょ、あれね。
そうですね、伸びるように見えますけども、
はい、
実際は歯茎が痩せることによって今まで隠れてた部分が出る、
うん、むき出してきた、
ね、そういうことです。歯茎が下がるということですね。それによって歯が長く見えちゃう、それによってまた知覚過敏も出る方もいらっしゃいます。
あ、そうなんだ、は
い、ですね、知覚過敏の一番大きな要因としては、象牙質が、
はい、
象牙質っていうその歯根、歯ってですね、頭の部分と根っこの部分で組織が違うんですよ、
うんうんうん
うん、で歯の頭の部分、硬い部分っていうのがエナメル質といいまして、
うん、
非常に硬い組織、
はい、
ここはそんなに削れもしないし知覚過敏が直接感じやすいっていうことにはならないんですけれども、
うんうん、
本来若いうちですと歯茎の下に隠れてる根っこの部分があるんですね、うん、
はい、
ここが象牙質、また白亜質っていうんですけれども、
うん、
ここの部分がですね、年齢とともに加齢とともにですね、うん、歯茎が退縮します、まあ、これはね、多少やむを得ない部分もあるんですけれども、
うん、
あとは不適切な歯磨きのかけ方、
はい、
力をちょっとね、いっぱい入れすぎて力強く磨いてしまったりとか、うん、擦りすぎてしまったりということで、必要以上に歯茎が退出してしまうことがあるんですよね。そうするとその隠れて、うん、歯茎の内側に隠れている根っこの部分、いわゆる象牙質という組織がむき出しになってくることがあります、
はい、
そこの部分というのは歯の神経に通じる穴がむき出しになっているようなところがあるんですよね。 なので表面のあの硬いエナメル質という組織と違ってですね、ちょっとした刺激でも感じやすい、
うん、
でそれが一時的に感じて、あちょっとしみるなっていうのが長く持続する。例えばさっき言ったように冬場になると寒い空気の下で息を吸って、うん、こうキンキンキンキンしみる時間が長くなってる、うん、夏場になってアイスや冷たい飲み物をお口の中に入れる機会が多くなってくると、冷たいものの刺激が多く、うん、なる時間が増えてくる、はい、そういう時に、本来なら多少感じてもすぐ消えてしまうような知覚過敏状態が持続するようになってくるんですね。うん、これがもう一般的な象牙質知覚過敏という、
象牙質知覚過敏、う
ん、いうような症状なんですね。これがあの、まあ、あのその象牙質、その歯の根元が露出することによってそこからの刺激が加わって感じるようなことっていうのが大体皆さん多いと思います。まあ、それ以外の原因も今ね、先ほど柳先生が言ったようないろんな原因があるんですけれども、そういうようなことが多いですよね。
なんかそのなんて言うんだろうな、歯がなんか溶けるか何かして、うん、神経がむき出しになるか何かしてんじゃないかと思ってドキドキしちゃうんですけど、そういうことではない。
いや、あのそれも考えられるんですけど、うん、実は噛み合わせもあの意外と多くて、
うん、
噛み合わせが強い人って歯が減ったり欠けたりすると意外にそこからしみる、はい、それが始まって知覚過敏をっていうのも結構あります。
知覚過敏ってほっとくと何かなるんですか？
あのほとんどのケースだと何か対処すると治るというか落ち着くんですけども、うん、やっぱりほっといてもダメな方もいるし、逆にほっといても治る方もいるので、本当それはその原因によって様々なので、
そうなんだ、
ちょっとでもおかしいなと思ったらぜひ歯医者さんに行って相談するのがいいと思います。
なるほど。じゃあ一概に一つそのこうだっていうのがなくて、その人その人によってそれぞれ違うっていうことですね。
そうなんです。
なんかそうだと思わなかった。
あとですね、その柳先生言ったように歯がすり減って、うん、しまってですね、はい、知覚過敏になるような方、これが結構厄介で、
うん、
まあ加齢とともに歯もすり減ります、うん、で噛み合わせが強いと余計そのねすり減る面積、が大きくなってくる、特に下の前歯、
うん、
この辺なんかは先端の部分がですね、うん、すれてどんどん削れていくと、うん、中の先ほど言ったそのエナメル質という硬い組織が、
うん、
なくなってですね、その下の柔らかい象牙質という組織がむき出しになってくるんですね。別にそれは悪いことではないんです。虫歯でもないんですし、うん、ただ虫歯にはなりやすいことは確かです。ただそれが悪いってわけではないんですけど、はい、そうなるとやっぱりエナメル質という硬い組織で保護されていた神経が象牙質という柔らかい組織で直接、うん、神経に通じる穴がむき出しになっているような部分もあるので、
うん、
しみる感じがね強く出る方がいらっしゃるんですね。
あ、
うん、
あの染み方っていうかピリピリ感って独特ですもん
ね。
なんかこうこめかみにキュキュッとくるっていうか嫌ですよ ね。なんとかしたいなって思いますもんね。これは何か気をつけてたらならないとかそういうことはないんですか？
ですね、対処法は何パターンかあるんですけども、うん、まずは歯医者さんに行って見てもらって、はい、それによって治療法というか対処法が変わるんですけども、はい、例えば薬を塗ったり、先ほども言った歯磨き粉の中にもそういう知覚過敏を抑える作用のあるものもありますし、あとは直接治療をして、さっき押尾先生が言ったように減ったところはもし材料、歯科材料でかぶせ直すことができればそれで収まる方もいらっしゃいます。一番最悪なのはそれで治らない方は残念ながら神経を取る、
あそこまで行く人もいるんだ、
方も中にはいらっしゃいますので、うん、やっぱりまずちょっとでも気になったらすぐ歯医者さんに行って調べてもらうのが一番だと思います。
はい、そうなんですね。ちょうど今週ね、
うん、
歯医者さんに行こうと思って、
はい、
歯にこう色がついてきたんで、うん、ちょっと綺麗にお掃除をしてもらおうと思ってるんですけど、はいはい、さっきこれ始まる前に先生と話したんですが、今年何回目って言われて、で2回目っていう話をしたんですが、うん、やっぱり年2回ぐらいはそうやって行った方がいいって言いますよね。
そうですね、
うん、
定期的な検診、これが一番ね、うん、やっぱり重要になってきます。
じゃあ痛くなったからっていうことじゃなくて、はい、本当はそうなる前に言っとけばその知覚過敏になることも減るのかな。
そうです、
やっぱそうなんだ、は
い、あのやっぱりその今言ったように象牙質っていうその根元の部分、
はい、
歯茎の内側に隠れてる部分がむき出しになってくるっていうことは歯周病が進行してくる場合で、うん、そういう症状が出てくることもあるんですよ、
うんうん、
なのであの汚れをお掃除してお口の中をきれいに清潔に保つことができれば、
うん、
その現象も抑えられるんですよね、
うんうん、
だから知覚過敏の予防にもなります。
うーん、
なってしまった人はもう、薬つけたりそのえぐれたところを埋めるなり、はい、対処していただければそれ以上あまり、大きくあの症状が強くならない状態で、あんまりこれね強くなりすぎてしまうと、
はい、
本当にさっき柳先生言ったように神経取らないともうどうしようもないようなパターンもありますので、う、
はい、
そうなってくるとやっぱ歯も脆くなってね、歯の寿命も短くなってくるので、なんとか早めにね対処していただいた方がと思います。
一生もんですからね。
そうですね、
本当に、はい、もうちょっと早くに大事にしとけばよかったって思ってますもん、うん、
はい、皆さん ね、若い、こんなことなら若いうちにってね必ず言います。
そう、勉強しとけばよかったと歯大事にしとけばよかったとどっちも絶対そうですよね、早いうちからですよね、
はい、
でもその時って若いうちって思わないんですよ。
思わないですね。
ですもう本当この番組やるようになるまでは、はい、痛くなったら行くところだと思ってたんで。
そうです。でもやっぱりその感覚は変えていった方がいいと思いますので、ぜひ、ね、あの歯医者さんは治療じゃなくて予防をするとこ
という風に、予防医学、
はい、考えていただければ、はい、
だから本当でしたらでも小さい、うちからですね定期的に歯医者さんに通って歯医者さんにもう、行って検診受けてお掃除してもらうのが、
うん、
当たり前なんだっていうような感覚になってもらえると一番ね、はい、あの将来的にも虫歯も歯周病もね防ぐことができると思います。今国の方でもね、
はい、
国民皆歯科検診ということでですね、はい、クリーニング付きの無料検診を、うん、今後実施していく予定ではありますので、そういう形でですね、はい、なんとか歯医者さんに通う機会が増えていただければ、定期的なメンテナンスで、うん、これから虫歯や歯周病を、
うんうん、
予防できるような処置もできるかもしれませんのでね、はい、
結局ね、うん、食べ物も飲み物も何もばい菌も何も口から入りますもんね、考えたらね、
そうなんです、
その入り口をちゃんとしとけということですよね。
そうなんです、は
い、
結局口の中を健康にすることで、うん、全身の健康が養われるという、
うん、
この国民の医療費っていうのは今どんどんどんどん膨れ上がってますけれども、
はいはい、
それを抑えるために歯の検診をみんなでしようじゃないかっていうところが始まってますので、
はい、はい、分かりました。もう神経抜くときにね、痛かったら手挙げてくださいって言われるでしょ、
はい、
痛いんですよ。
痛いですね。
だけどあの手挙げてもやめてくれるわけじゃなくて、
そうですね、
もうちょっと我慢してね、はい、もうちょっとだからもうちょっとだからって言われるのがもううううと思うんで、そうなる前に、
そうですね、
そうなる前に歯医者さんに行って、
はい、
綺麗にクリーニングをしてもらって、ね、
はい、
あれですよね、お近くの歯医者さんにあれですよね、メンテナンスお願いしますでいいんですもんね。
はい、ですね、
うん、
はい、
その方が痛くもないし治療費もかかんないし、
はい、
歯も長持ちするし、
うん、何より気持ちよく帰れます。
そう、ツルツルになるんですよね、
はい、
全然違いますよね、自分でやるのとね。全然違います
。そうなんですね、
はい、ということでぜひ皆さん年末だからこそお近くの歯医者さんに行って、
はい、年末年始ねお休みも出てきますので、
そうですね、
その前にね痛くなる前に、ね、
はい、
ちょっと検診行っとこうかなっていう。
なんで休みの閉まってる時に痛くなるんでしょうね本当にね、
本当にね
と思いますよ。そうですね、
はい、
ということで、ぜひご相談ください、ということで今日久々柳先生ありがとうございました。またお待ちしてます。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。